で質問はですね、どうしたら嫌な相手と気持ちよく接することができるのでしょうかと。ですね。まずどうしてその方々と接するのが嫌なんでしょう。そこですね。なんで嫌だと感じるのか、これが分かれば、ね、対策が取れますよね。その文句をいろいろ言ってくるから嫌なんですか。
普段から文句言ってるのに何も言わなくてもそばにいてても
嫌。何も言わなくても嫌ってことですよね。
嫌ですね。
だから特にその人が何かを言うから嫌だっていうわけじゃなくて、ね、何も言わなくても嫌なんですよね。
何も言わない時もあるけど言うことの方が多い。
うん、何か言うのが嫌なんですか。
言っても言わなくても嫌です。
そうでしょ。で、なんで嫌なんですか。文句とわがまましか言わないから嫌なんですか。だって文句とわがままを言わなくても嫌なんでしょ。ここが大事ですよね。なんで嫌なんです。この原因は自分にあるのか相手にあるのかってことですよ。どっちですか。自分にあるってことですね。
そうかなと。
違うんですね。相手にあるんですね。はい。そう、そのなぜ、ね、その人に会うと嫌と感じるかなんです。そこが大事です。なぜ認知症の方をお世話をすると嫌だと感じるか。
全員ではなくて特に感情が動かない人もいるので、半分ぐらいですね。
その半分ぐらい嫌だと感じる人はどんな人なんでしょう。
その両極端なんです。そのすごくわがままを言う人も嫌だし、逆にその遠慮ばっかりする人も嫌いなんで、
なんで嫌なんでしょう。なんか言っても言わなくても嫌なんでしょ。その人に触れるだけで嫌なんでしょ。なんで嫌なんです。 まず嫌だというふうに感じるのはその相手に原因がありますよ。でも直すべきところはやっぱり自分が直していかなくちゃいけない。なぜなら相手は変わらないから。だから自分が悪いから嫌だと感じるわけじゃないんです。多分誰でも、ここポイントね、誰でもその方をお世話をしたら嫌だと感じるんです。ここがポイント。だ自分だけが嫌だと感じるならそれは何て言うんですかね、自分に原因がありますよね。でも多分自分だけじゃないと思うんです。誰もがその人と接すると嫌だと感じると思う。なんで、わがままだから違いますね。まずお世話をするっていうのは何でしょう。仏教でお世話をするっていうのは供養ですね。だから質問は供養をするんだけど嫌な相手がいると、どうしたらいいでしょうかっていうこういう質問なんです。
それがイコールなんですか、なんか違う。
お世話をするっていうことは、ね、自分の大事な時間とか体力とか心をその人にかけていく。だから当然供養になる、ね、自分のかけた時間や体力やお金っていうのは我がつくので、その我がついたものを通して自分を確認する、自分の存在価値を確認するんですよ、ね、存在価値を確認するわけですね。その嫌な相手を通してそのお世話をするっていうことはその相手にね、こう我がつく、我がつくわけです。例えば自分が誰かに何かをプレゼントする、そのプレゼントしたものには、ね、高価なものなら必ず我がつく。その我がついたものを通して私たちは無意識のうちに存在価値を確認しているわけです、ね、つまり大事に使ってほしいわけです。その自分の気持ちを受け止めてほしいんです。ところが自分の気持ちを受け止めてほしいと思ってるのに、その相手が私の大事な気持ちを軽く扱ったらどんな気持ちになります。はい、嫌です。ね、人間はお金では動かないんですよ。心で動くから。お金をどんなにもらってもやっぱり、心を受け止めてもらえなかったらやっぱ苦しいんです。苦しいっていうのはね、僕もある団体にね、こういろいろご奉仕をしました。お金をね、献金しました。そうするとそのお金をさ、こう湯水のごとく使われる。そうするとあ苦しくなってくるわけね。ところが言われるわけですよ。サンリンク、ね、私は誰々に何々をこの3つを忘れましょうとかね。そうだ、この気持ちを忘れないといけない。と思えば思うほど、そうだ自分はそうなんだ、こんなねお金、大事なお金を軽く扱われるような価値のない人間なんだ、こういうふうに思わなければやってられないんです。だから嫌だと感じるのはね、正常な感覚なんです。
そんな感じなんで、誰を見ても嫌な感情が起きる感じなんですね。 半分ほとんどなので、そうするといつも心の中で思ってるんですよね。
はい。
そうやっていつもそうだから、私これでも
こんなのでいいのかな。いや、そんなのいいというか、まず私たちはね、これその何かお世話をするというのは供養だから、供養っていうのは必ず供養にふさわしい人に施しをしないといけないわけ。これをオーブっていうふうに言うわけですね。ね、供養っていうのは供養にふさわしいですね。なんていうんですかね。徳を兼ね備えた人に施しをしないといけない。でも残念ながら認知症の方はですね、その供養にふさわしい徳を備えてないんです。そしたら、やっぱりどんなにお金をもらったとしても、心を込めたお世話などできないんです。自分がロボットにならない限り。だから、こう言っちゃなんですけど、その相手を物として見なければですね、もう頑張れません。はい、残念です。だからもっとね、気持ちを落としていかなくちゃいけないんです。こう、本当は仏教的に言ったならば、この方は自分の種まきによってね、いろんな苦しみとか現実から逃げていった結果、今のような状態になったんです。こう言っちゃうんですけど、食事がね、濃いとか薄いとかなんてね、言えるような身分じゃないんです。文句なんて言えるような身分じゃないんです。あなたは自分の今までやってきた種まきをね、反省しなくちゃいけないわけですよ。噛みしめなくちゃいけない。どうして自分はこんな状態になってしまったんだろう。ところが認知症っていうのは、そういうことを考える、現実と向き合うことからも逃げた。逃げて逃げて逃げまくったような人にですよ、なんで人としてお世話をする必要があるのかということですよ、ね、そんなものしたら余計逃げちゃうじゃん。だから人として扱おうとするから腹が立つんです。ああ、もう人じゃない動物か物かっていうふうにもう見るしかないんです。悲しいですけど、でもそれはその相手の方がそうやって生きてきた結果なんです。現実と向き合うことから、苦しみから逃げて逃げて逃げまくった結果なんです。いいんです、物として扱っていいんです、動物のように扱っていいんです。なぜならこの人は死んだならば、長い長い長い苦しみのね、生活というかですね、苦しみの時間を、時間が待ってるからです。慣らしてあげないね、少しは。少しは反省させてあげない。だからもう遅いか早いかだけの違いよ。もう暗黒の世界へとその人はもう片足突っ込んでるんです。そしてもう引き戻せないところに来てるんです。あとは命が尽きたら、本当にこう真っ暗闇の世界に、ただですね、ずっと時間を過ごしていくだけになっていくんです。 その人を人として見るから腹が立つんです。人間として見ようと思うからどうしてもですね、自分の心がついていかないわけですよ。やっぱりこう、なんていうんですかね、人間だと思うから人間として扱おうとするじゃん、ね、人間として扱おうとしてるのに相手がですよ、いろいろ文句を言ってくる。これはね、語逆っていうふうに言うんですよ。語逆、この語逆の逆の字はですよ、これね、逆で返すってことなんです。逆でね、私はあなたを人間として扱おうとしている、だからあなたはそれに対してね、いや本当申し訳ないねとね、例えば食事を作ってもらえることも当たり前じゃないですよ。お世話をしてくれるのも当たり前じゃないね。本当は自分は動けなくなったんだし、全てを感謝して受け入れていかなくちゃいけない。ところがですね、こんな立場になってもですよ、ね、プライドだけはね、捨てないんですよ。バカにされたくない、見下されたくない、そういう気持ちはね、捨てない。こんな状態になってもです。だから何かをしてもらえることがね、当たり前じゃないからね、その当たり前になってるからですね、その味が濃いなのね、味が薄いなのね、文句を言うんです。こういうのね、逆って言うんですか、逆、逆っていうのね、語逆の逆の字はですね、これ、教養新書新刊ですね、390ページですね。ね、右から1,2,3,4,5,6 行目にですね、怨念に背き福田に逸するをもってぬゆに、これを名付けて逆となす。怨念に背き、ね、本当にね、自分のことを大事に思ってくれる人をに背を向けるですね。福田に逸する、ね、因果の道理に外れたような行いをする。だから逆っていうんだと、ね、このね、語逆を手作っているものはですね、身破れ命を得て出場して無間地獄に出し、一大行のうちに無間の苦を受ければ無間業と名付く。身破れってことはね、この人が亡くなったならばですね、阿弥大地獄に落ちるとね、身破れ命が折れ終わったならば、もうこの人が死んでしまったならばですね、間違いなく無間地獄に落ちる、阿弥大地獄に落ちると。地獄の中でも一番苦しみの深い、ね、阿弥地獄に落ちるって。そういう方なんだということなんです。だから、そうやってあなたがね、私は心を込めて接しようと思ってるのに、あなたがそうやって反発してくるならば、そうなんだな、あなたにふさわしいように接してあげなくちゃいけないってことなんです。あ、そうなんだな、心をもっと抜かないといけないんだ、人としての気ね、人だと思う気持ちを捨てていかなくちゃいけないんだ。なんかこう、なんていうんですかね、壊れたラジオとかね、よくこう、なんていうんですか、サイレンが出るようなおもちゃだというふうに見てね、行かないといけないんだな。悲しいことですけど、でもこの人を救う力は自分にはないんです。親鸞聖人も、悪人には慎みて遠ざかれ、近づくべからずとこう言われてるんですね。 だからこういう人に触れると自分の大事な功徳を失ってやる気がなくなっていきますから、なるべくですね、気持ちをかけずに、心をかけずに淡々とやっていく必要があるということです。それがこの人が、まあ、そういう、なんですか、そういう人生を生きてきたもう報いなんです。五逆という罪をね、作ってきたもう報いなんです。気持ちをもっと落とせば、嫌という気持ちが消えます。人間だと思うから嫌なんです。ああこの人は物なんだなと思えばね、こう音が出るものなんです、うん、そう思えば嫌だという気持ちも消えて、はいはいはいはいって、そんなもう優しくとかそんなのなくて、こう物を動かすようにやっていけばいいってことです。物を何ですかね、食事もこう動物にね、餌を与えるようにやったらいいと。悲しいですけどね、悲しいですけど、それがその人がそうやって生きてきた結果なんです。ね、さあ今自分がね、溢れるような功徳があって、溢れるような自信があるね菩薩だったらやってください、ぜひもうそういう人だったらぜひやってください。もう認知症の方にももう愛情を注ぎ込めるようなね、溢れるばかりの愛にのある人だったらぜひやっていただきたいですね。
それでどうなんですか、認知症の人は変わっていくんですか。
ですね、認知症ってもだからもう僕手がつけれない人というふうに見てるんですね。
心がないですね。
そうそうそう、もうだから死んでるんです。この人はもう生きながらにして死んでる人なんです。肉体はありますよ。だから本当にもう壊れたラジオなわけ。その中に魂はありますよ。でも魂がちゃんとこう形を持ってるわけじゃなく、ただ寂しい、ね、ただ不満、ただ恐ろしい、ただ死にたくないっていう、その性にしがみついてるだけなんです。で、我を固めて、
はい、その人と波長を合わせて通じ合うとかほぼ無理。
そうなんです。そう、さあ仏だったら別ですよ。でも仏にこう認知症の方にですよ、仏がこうマンツーマンでやるってちょっと時間の無駄だと思いません、ね、だったらもうちょっと他の人がいますからね。
ね、
やっぱりもっとそうするよ
成果が上がるという
か、ね、そうそうそ
うそう、報われる苦労したいんです
よね。だからまあこうね、それは全てね、この世の半分ぐらいの人が救われているような状態で人が余ってるならば、まあ認知症の方にも手を回していきましょうっていうふうには思うけども、残念ながらもう何ていうんですか、もう手遅れなんですね、こういう方は。どうすることもできない。つまりこの人は肉体はあるけどもう死んでるんです。心は死んでるんです。そんな人に心を込めてやるとブラックホールのように全てを奪われるだけなんです。その心があるなら娘さんやお母さんにかけた方がいいです。その方がね、もう何倍も結果が出ますか、ね、ここで全てを失ってこうボロボロになって家に帰るんです。家族に向き合うと本当いい気持ちで会えませんか。だからかわいそうですけどね、ああなんていうんですか、このね入居者の方を見ながらぜひね、こういう老後を迎えてはならないと、こう胸に刻んでいただきたいんですね。こんな未来にしたくないなと、ね、だから これは決して自分が悪いわけじゃないですよと。つまりもうこの相手が人として死んでるので、私たちはこう存在価値を確認しながら生きてるからね、やっぱりこう山彦のように返してほしいんですよね。ね、ね、おはようって言ったらおはようって返してくれると、何かお世話したらありがとうって返ってくるね。ね、そういうものを期待してるわけだけど、返ってこないんです、これは。この人返ってこないとね、本当にこう苦しくなるんですよ。こう投げかけても投げかけても投げかけてもね、返ってこないと。例えばそのね、お母さんがこう子供ができましたと、子供に愛情を注いでましたと、ところが子供が交通事故で亡くなりましたと。そうすると子供が亡くなったっていうことに、もうどうしてもその事実を受け止められないお母さんは、その子供に愛情を注いちゃうんですよ、いないはずの子供に。そうすると子供はいないから、こう愛情を注いでも返ってこないわけ。そうすると精神的にこうどんどんこう何ですか、参っていくわけね。こう子供にこう投げかけてはいるけど返ってこない、投げかけているけど返ってこない、投げかけているけど返ってこないと、そうするともう不安だし苦しくなってくると。これと同じような状況に今携わっているわけ。投げかけてくるね、来るけど返ってこない、そうすると腹が立つわけ。なぜかって返してほしいから、バシンってやって、ね、怒らせたいわけ。ほらちゃんと見てくれと、こういう気持ちになっちゃうんです。当然腹が立つんですよ、だって投げかけてるから自分の気持ちを。心をかけるってことは必ず返してもらわないとね、私たちはやってられないんです。返してもらわなくてもできるのを仏っていうんですよ。仏にならない限り無理なんです、こんなことは。だからもう返してもらわないってことを期待して、その相手に期待しないでもうやっていくしかない。そしたらもう人としては見れないんです。もうぐるっと落とさないといけないんです。もう、あ、この人はもう人じゃない、そうだ、かぼちゃ、人参、大根そういうふうに見るしかない。あ、かぼちゃが喋ってるなと、人参が文句言ってるなと、はいはい、もうだから聞く必要もない、はいはいはい、かわいそうですけど、もう語脈だからもう仕方ないですよね。罪が深いんですよ。はい、
ありがとうございました。
はい、
これ現実をきっちり受け入れていける人っていうのは、そういう人のお世話にならないんですか？
あ、現実を受け止められる人はですね、使っていくんです、自分の体をちゃんと、衰えないように、はいはい、だからそのなんていうんですかね、多くの場合ですね、認知症の方は手も足も動くんです。でも一番使ってない部分があるんですよ、頭。何も考えずに生きてるんです。それなぜか、考えると苦しいから、考えると現実が見えるから、ね、本当に考えてる人は、ね、手がちゃんと動くように日頃から手を動かしてるんです、ね、人のお世話になったらいけないなって思ってちゃんとこう歩いてるんです。足が骨折して動かなくなったとしてもね、だけどね、やっぱり寝たきりになったとしても、何ですかね、お世話してくれる人にやっぱ感謝してやっていくんです。だってその人がお世話してくれなかったらもう生きていけないから。でも認知症は生きるっていうことを諦めてるんです。もうすでに生きようって思ったらね、助けてもらわなくちゃ生きられないじゃないですか。その人たちからもうそっぽ向かれたら終わりじゃないですか。ところがもう認知症になってる人はですよ、そっぽ向かれるってことさえもね、もう考えたくないんです。もうプライドが高いんです。だからもう現実世界に生きてないんですよ、夢の中に生きてるんです。
それはその認知症になる前からやっぱりずっとそういう
生
き方をしている。
そう、はい、なので認知症になり始めた時にああこれじゃいけないっていうふうにならずにもうそのまま認知症に入っていく。
認知症と物忘れとまた違うんですか？
あ、認知症と物忘れは違いますよ。あの年を取ると物忘れが多くなりますけど、認知症っていうのはね、物忘れしてませんから。認知症とね、特徴っていうのはね、物忘れっていうのは本当に忘れちゃうことを物忘れって言うんです。認知症覚えてますよ。だから、その人のね、影でね、悪口言ってみてください。何ですか？何ですか？あれはとかってね。よく覚えております。認知症の方ってのはね、本当ね、悪口にはね、敏感にね、こうやってこう、しっかりと覚えてね、シャキッとしますから。
確かうちのじいさんも悪口は言うとわかるんですよね。普段ぼ
ーっと。普段ぼーっとしてさ、悪口言った瞬間、ピッとこうね、シャキッとして、何を言ってるんですか。
まだらぼけだって
言ってましたけど、いやいやいや、だから頭はちゃんと動くんですよ。動かそうと思えば動くけどね、だけど現実を見たくないからボケて、まあなんて認知症になってしまってる。で物忘れっていうのは本当に年を取ってね、使えなくなってるんです。体がだんだんこう機能しなくなってるのを物忘れ言いますか？はい違いますから、ね、だから全然違いますから大丈夫ですよ、ね、ちょうどその物忘れというのは体もね一生懸命こう歩こうと思ってもだんだん膝が痛くてね歩けないなと、ね、腰が痛くて、ね、なかなか歩けないなっていうように頭を使いたくてもなんかうまくね使えないなと、こういうのが物忘れですから。認知症とは全然違います。
根本原因が違うわけです、
はい、だから認知症はもう本当頭使えるけど使ってないだけです。だからもう自分の中でシャットアウトするわけ、考えないようにする。だからもうそれはその本当にもうこう言っちゃなんですけど惨めな結果を与えてあげないと反省しないんです。これじゃいかんと。その人がね、いろいろしてもらってもね、味がね、濃いとか薄いとかって文句言ってる間はね、全然考えないんです。自分の人生について。なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだろうと。ね。だからその人にふさわしい結果を与えてあげることによって、これではいけないと。最初はまあ文句言ったりするしますよ。なんとかね、もう人を動かして、自分が、何とかしようじゃなくて人が何とかしてくれることによって不満を直そうとしてしまうわけ。でも自分人をね責めても動いてもねその文句言っても人が動いてくれるわけじゃないと、もう淡々とやってあげることがね親切ですからね。相手が怒ったらはいはいはいはいって怒っても怒らなくても同じように振る舞うことが大事です。そうするとあ怒ってもダメなんだなとなってね、その人がこれではいけないと、どうしたらいいんだろうかって考えていったら、じゃあ認知症もね少しは良くなってくる。
はい。変な話、シャットアウトしてスルーしてもうなんかもう目に合わさない
けど。そう。はい。怒ったからと言ってね、ああ怒らせないように何とかしようじゃなくて、はいはい怒っちゃったねって言って、はい。で食事をベーンって言ったら、食事食べたくないんだね、じゃあ下げますよって。
その人に応じて、その人の価値に応じて対応するっていうことが、
はい、
いいことなんです。
そう、親切なんですよ。
善なんですか。
はい。
逆にその人に価値以上のことをしちゃうっていうことは悪になって
しまう。そう。いや、これは、その、なんていうんですかね、あくまでも、その、支えてもらえる環境のないときは、ね、環境がないときはその人がもう何とかするしかないわけ、はい、その人がもう現実の厳しさに触れて何とかしようって思ってもらわなければどうしようもないわけ。つまり なんていうんですかね、その入居者の方はね、親を求めてるわけ、そのお世話してくれてる人。だから文句ばっかり言うわけね、親ならこれだけやってくれるでしょと。でも親じゃないんです、あなたも私は、ね、だからもう物として扱うしかない、その人にふさわしい結果を与えて、ね、自分自身が何とかしようっていう気持ちを起こしてもらうしかない、ね、何とかしようという気持ちがその人が起きたらいろいろお世話をしたらいいわけですよ。でも自分が何とかしようと思わなければですよ、生きなければならないって気持ちがないなら、こいつはなんですけど、こちらもお手伝いする必要もない、ね、その死に向かって一直線に進ませてあげた方が親切ってことだ。食事をこう食べないと、なんでもこんなの食べれるかっていうふうに言ったら、ああすいませんねって言ってそのまま下ろしていくと。お腹空いたってのは空いたなら食べなくちゃいけないじゃないかって言うんです、はいね、あなたがこう食べないって言ったんだからないんですよ。いやでもこれを食べるしかないんですよ、こうね、お昼でこういうふうにやったら夕食まで待ってくださいね。あなたが食べないって言ったんだから、ね、私は食べさせようとしたんだし、そこをいろいろ心配しちゃうわけで、もうお腹空いてたらね、なんていうんですかね、そのかわいそうだと思って食べさせようとする、それに腹が立つわけ、こう、うん、食べないって言ったら、食べないね、はいはいはいはい、私は食べさせようとしました、あなたが食べなかった、下げますからねって言って、いいです、いいですねって確認して、で、いいですよって言ったらもう下げたらいい。他にないのかって言われたら、ないですよ、そんな。もうこれしかないんですか、ね。片付けちゃったんですが、もう夕食までないですからね、我慢してくださいね。はい、かわいそうですけど。それがその人にふさわしい結果ってことですね。はい。
はい。